サークル紹介。今週のサークル紹介は、こぶし荘で活動されているサークル、手話サークル、心の皆さんにお話を伺っています。2日目の今日は、指導者でいらっしゃいます、小林先生です。よろしくお願いします。
手話サークル、心の講師をしております、小林と申します。常々こちらの方で教えておりますけれども、私はいつも、難しいことを優しく、優しいことを重く、重いことは面白く。これは井上久志先生の言葉ですけれども、これを踏まえて学習しております。それで一番楽しみにしておることは、サークルの皆さんが少しずつ上達していく。それを見るのがとても私としてはこちらに来る励みになっております。
先生のその雰囲気で皆さんが楽しく活動されているサークルです。指導者でいらっしゃいます小林節先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてはメンバーの方にお話を伺っていきましょう。ゼニア富高さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずはゼニアさん、こちらのサークル結成のきっかけは何だったんでしょうか。
ですね、このサークルはあの平成の15年にですね、実はあのこのこぶし荘の中であの手話の公開講座というのがありまして、もちろん先生は小林先生です。でその時にですね、集まったメンバーが終わってみてですね、これっきりでおしまいになっちゃうのはもったいないんじゃないか、何かサークルのようなものを立ち上げて続けたらどうかなというような話があって、それはあの先生にお願いして先生の了承も得た上で結成されています。それ以来続いてるんです。
そうだったんですね、はい、そうするとゼニアさんは最初からということですか。
はい、はい、私があの最初から続いて、ただしですね、一番キャリアがあるから一番うまいということでは決してないですよ。それはうまい人はいくらでも他におりますので。
ゼニアさん、手話の魅力というのは何だと思いますか。
は
い、
そうですね、手話はですね、あの手話ができるようになったらもちろんあのろうの方とですね、いろいろお話があってて会話ができるというようなことだと思うんですね。でただ現実の話としてはですね、なかなかあのそういう機会というのはありませんよね。ですからあの手話を勉強するために勉強するみたいな部分はあるかもしれませんけれども、ただあの手話もですね、いろいろなあのお花の名前の表現とか時間の表現、数の表現とか、そういうものを単語をどういうふうに表現するかという部分もありますし、さらにあのだんだん進んできますとですね、水平空間の表現とか垂直表現とかですね、そういうあのどこにいる人とどういう今お話をしているかっていうようなことがですね、表現できるようになってくるんですね。そうするとどんどんどんどんその表現方法が広がってきますんで、それを学ぶことが非常に自分のその満足感につながってくると思います。それは楽しいことだと思いますね。
そうですね、学べば学ぶほど奥深い、はい、ということですね。
そうですね、
こちらのサークル雰囲気もとってもいいかと思うんですけれど、はい、皆さんどんな雰囲気で活動されているんですか。
は
い、
ですね、非常に和気あいあいとですね勉強しておりますね。であの私が思うにはですね、長くサークルが続いていると前からやってた人はだんだんだんだんレベルが上がってきますよね。しかしお辞めになる方もいる、それから新しく入られた方もおりますよね。そうしますとどうしてもそのレベルがこう少しずつ差が出てくると思うんですけども、それはあの新しく入られた方もなんとかあのキャッチアップしていくようなことをやっていかなくちゃいけないんで、その点はですね、小林先生が随分ご苦労されていることだと思いますけども、とてもうまくその辺は指導していただいているんじゃないかと思います。
ですね、ぜひ新しい方もこちらのサークル安心して入っていただければと思います。
そうですね、
メンバーのゼニア富高さんにお話を伺いました。ゼニアさんどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
それではメンバーの方にお話を伺っていきましょう。小出正俊さんです。よろしくお願いします。
はい、
それでは小出さん、こちらのサークル入ったきっかけを教えてください。
毎日来てて、ある時サークルに興味を抱いて掲示板見たら、まあ何も分かるサークルなかったんだ。ところが最初に2つ選んで入って、しばらくしてまた2つ、だから今合計4つサークル参加してるんですけど、きっかけですよね。ですから私は小節奏の掲示板でサークルに参加することを決めました。
それではサークルに入ってよかったことを教えてください。
はい、先生とサークルのメンバーに恵まれたことですか ね。だから長く続けてられます。はい、
今後頑張っていきたいことをぜひ教えてください。
そうですね、なんとか上達したいっていうのは本音ですね。
最後に手話の楽しさも教えていただけますか。
そうですね、まあ手話に限ったことじゃないけども、自分がね、志持つことに向かっていくね、その楽しさですかね。
大切なことを教えていただきました。メンバーの小出雅俊さんでした。どうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそ。
それではメンバーの方にお話を伺っていきましょう。佐藤清子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんはこちらのサークル入ったきっかけは何だったんでしょうか。
仕事を、介護の仕事をしてまして、その時に目の不自由な方とか耳の不自由な方がいて、あ、これが全部パーフェクトにできたらいいなと思ってここに入りました。
入ってよかったことは何ですか。
よかったことはね、何しろ皆さんが優しいし楽しいし、また来週待ち遠しいくらいですね。
お料理もお上手だと伺いましたが。
料理は食べるのは得意です。
とっても明るいサークルということを教えていただきました。メンバーの佐藤清子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの方にお話を伺っていきましょう。北野さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
北野さんは入ったきっかけは何だったんでしょうか。
手話のことになんとなく世の中とかテレビで目にしたり耳にするようになって、興味はなんか持ってたんです。それで小節奏の手話の体験コースに参加させていただいて、先生の明るさと表情の豊かさに惹かれて、いつの間にか何年もなってました。で、ここ出ると全部忘れるんです。だけれども次またお部屋に入ってくる、そんな感じです。
素敵ですね。入って楽しかったこと今たくさん教えていただいたんですけれど、ぜひ今後見学される方もいらっしゃるかと思います。こちらのサークルの雰囲気を最後に教えてください。
皆さん仲良くて、そして何でしょう、気ぃつかなくていいですから、自分が出せますから、このまま少しでも階段を上りたいな、ベテランさんも、そしてまあ私のようなこう未熟なものでも先生が上手についていけるようにお話してくださるので、いろんなね体験もあって楽しいんです、今までの体験とか。はい、
メンバーの北野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。